皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本、新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。大阪府の吹田市かな。
はい、
プースカさん。
プースカ、
プースカさん。
プースカさん。
濁らないのね。
そう、プースカさんですね。
濁るとまた違うになりますよ。まあ、
あの怪獣、
怪獣の方になります。
はい、僕は以前、働いていたバイト先で、〇〇版エレベーターには一人で乗るな、お化けが乗ってて一人で乗ると見るぞとか、別のところ広いコンテナ基地に一個だけ街灯があるんですが、あの街灯の下には女の影が出るって言われました。女ではなく影、よくわからない。みんなに聞いたらみんな女の影っていうので、何かわからないです。僕は見てません。霊感はゼロなんです。皆さんは職場で伝わってる怪談って何かお持ちでしょうか。聞かせてほしいですと。
やっぱ職種によってみたいなところもあるんですね。
まあね、職場と一概に言ってもなかなか難しいんですけど、
エレベーターの話前なんかね、聞いたことありますけどね。
まあ、先週と同じように、まず始める前に、あの先々週かな、言うとかないか、あの、いかんのは、この番組に霊感という言葉はありません。
ありません。
霊感という感覚はどこにもありません。
ないです。
あの、見たものは、見たんですっていうだけ、感じたものは感じたんですっていうことだけですね。あの交通事故の現場をあの4回見たことがありますっていうのは、自己感という感を持ってるのかって言ったら、別にそんなことはないんです。
これはもうずっと例えで出されてます。
ずっと言ってますよ、例えば、ね、能力あろうがなかろうが関係なくそういうの見るんですよ、
ね。そんな感覚があって見てるんやったら、しょっちゅう余計なもの見てると、思いますって。都合のええ時に見れて、都合の悪い時には見てないだとかっていうことが起こってるということは、ただ1回か2回たまたま見たもので感覚を持っているっていうことって、普通の人は思わないと思いますよ。ただあの怪談の世界だけそれがまかり通ってるのって、まあ、いかがなものかなと。
そうですね、
改めてなんか都合のいい言葉ですよね。だからね、
そうなんですよ、
ね、都合のいい言葉と思うんですよ。あの何かを説明しているかのように錯覚をさせる言葉ということです。ね、言い方を変えてみると、特殊な能力を自慢するために汎用性を持って広がったという言葉という
んです。あ、っていうんですかね、
つまりね、見えるのって言ったら、何や、覗き魔なのと思われそうやけれども、私霊感があるから見れるのって言ったら、何の説明にもなってないのに、その人の見えてるものというのは特殊なものであって、この人だけにしか見えないかのように、あの思わせることができる、
なんかそれっぽく聞こえるみたいな、
まあわけですよね、
感じですよね、
まあ、優越感に浸れるというかね、
それがどんなに強くったって、例えばその感覚を研ぎ澄ませてずっと当たりっぱなしで競馬で儲けてる人なんか日本人に一人もいません。競艇でもオートレースでもそうですけども、あのそれほど研ぎ澄ますんやったらば、あのむしろ食えた方が研ぎ澄ます理由にもなるし、むしろ職業と言ってもいいじゃないですかっていうことが起こったりするように思いがちだったりするけれども、そういう言葉に頼らないでいてほしいと一応思いますっていうことを前提にして次に行きますけれども、あの伝統の下に影が出るという考え方というのは、 柳の下に幽霊がおったり、墓場の角に幽霊がおったり、うん、ね、ポツンと立っている電話ボックスの中に立ってたりするのと同じようなエレメントだったりするんですよ。ね、よく考えてみましょう。街灯があって、影が出る。街灯ですよね。街灯って書いてありましたね。
書いてます。
街灯ってね、何を照らすもんですか？
道を照らす。
その通りです。道を照らすんだったら影はどこにあるのかって言ったら、道にベタッとあるんでしょ、ね、
そうなります、そうなります。
平面で道にあるわけですよね、はい、これを遠くから見ていてね、女と分かることって無理です、
そうですね、確かに、
そりゃ足元まで来たら形分かりますよ、足元を見た時に初めて正面が分かるんですから、それを離れていってどんどん角度を変えていったりすると影ですらなく一本線ですからね。でずーっと見えててっていうのって、どうなのっていうと、光を遮蔽して影を作るものがないのに影があるは不思議だなぁと思うだけであって、女というエレメントに気がつくことっていうのはないと思うんですよ。つまりね、この目撃は近づかへん方がええというとこですから、遠くからでも見えるというサインを文書は示しています。で、街灯で地面に落ちている女の影と呼ばれるものが女の影に見えることって絶対ないと言ってもいいですね。
この人のイメージしてるのは、その、立ってる人影というイメージなん
ですね。だから、街灯下に。シルエットだけ、シルエットだけ見えてる。
常に影ではないというか、それは。
だからね、ちょっと思い浮かべると、街灯の光によって、向かい側だとかそばにある壁に、女の影が映ってるというふうに思いがちかもわからないけれどもですけども、その女の影ですら、ね、壁のすぐそばまで行かないと、やっぱり女の形には見えないんですよ。
まあ、そうですね。
壁はずっと壁です、からっていうのと、それよりも、明かりしかないのに影ができてることをずっと不思議に思う方が疑問としては正しいです。それがあるときに、待てよ、これなんか見たことある。あ、女の影やみたいなのになるんだな、ともかく、最初から、ザ・女の影っていう形で、すぐにでもわかる的なものの言い方するっていうのは、怖がらせるために誰かが作ったストーリーテーリングをみんなが受け継いでやってて、気をつけろと言って、ビビらせるのが面白いからというのを、その先輩もその先輩から聞き、その先輩はその先輩から聞きっていうのを重ねてるうちに、事実なんてどうでもよくなったっていう構成を、示していると、思うんですよ。で、もう一個、それ本当なんですかっていうふうに確かめるべきだったりするのは、一個しかない街灯、おかしくない？その途中明かりがないのにそこだけポツン、その向こうに明かりがないって、それ街灯じゃないんじゃないの？
だいたい等間隔であ
るんですよ。
その通りですよね。そうでないと街灯ではなくてただの明かりでしょ。
その場所を照らすためだけの明かりということになります
。そうそう。
しかも広いコンテナ基地ですから、そこに1個だけっていうのがね、
まあ確かにそうですね。
というのってちょっと妙やなというのと、コンテナ基地の敷地内にある明かりだとそれは街灯ではないですよ。むしろもう照明の部類に入る、
でかいやつかもしれない、
照明
というとこだったりすると思うんですけどね、というところですから、その街灯を呼んでいること以前に1個しかない街灯っていうのって本当？っていうのと、そんなにコンテナ基地がいっぱい密集してる中で女と分かるという、識別できるという影の状況って、立体物の黒い何かが立っているっていう、明かりの下なのに真っ黒な女の立像があるっていうことの方が、言わんとする怖さっていうのと合致しない。つまりね、影だけだったら別に怖ないやんか。立体やったら怖いよ。
確かにそうですね。
街灯があって、だからこそ、
見えるのに。何ってなりますもんね。
そう。で、街灯の下で照らし出されるがゆえに、黒いまんまなわけはないやんかっていう怖さがあったりするっていうとこだったりはします。 よね、うん、っていうとこだったりしますから、うん、あのこれはあのご本人が見てない以上、うんうん、あの先輩からの伝聞会談であろうと思います、う
ん、怖がらせるためだけの、まあ、
なんかでも伝聞会談のなんか代表的なところってやっぱ学校かなっていうイメージが
それと一緒ですね。
まあね、だから話はあるけれども、うん、さてあの真実はどんなもんかねっていうふうな疑う価値があるということだったりしますけれども、
それもエレベーター乗るなでね言うだけとか書いてますもんね、
う
ん、
あそう残された話がエレベーターね、
うん、実際に乗って何か見たわけでもなく、うんうん、どういうのが出るかっていうのを聞いたわけでもなく、そう
お化けが乗ってて一人で乗ると見るぞとかね、
うんうん、ねこれもね、伝聞会談というのの、スタートラインがわからないから事実として残ってるというだけだったりして、話してる人は少なくとも体験したことがない、
うん、
その人にね、このプースカさんに、話してる人も、別に見たから言ってるわけではないという根拠の一つに、エレベーターの中にもう一人いるぞっていうのって、めっちゃ他人事なんですよ。
はい。
エレベーターの中にいつの間にかね知らない人が乗っているっていうのって体験談臭いけども、うん、見るぞってなんやねん、
うんうん、
だってエレベーターの扉見てたら後ろに立ってたって見えへんやん、
うん、そうですね
そうでしょ、うん、いるぞは重要かもわからないけど、うん、エレベーターみたいに窓がないというのは言い過ぎかもわからんけれども、うん、窓がメインでないものの中で見るぞってないね
ん。わからへんがな
って。そうで、うん、エレベーターにある窓から外が見えたんやったら、別に外におんねんから怖はないやんか、
うん。
むしろ離れていってるよねっていうとこだったり、
うん、そうっすね。
するわけだから、うん、だから、エレベーターの中で見るぞって、見るから、
うん、
乗るなって言うんだったら、言葉が少なすぎる。
うん、
ドアが開いた時誰もおらへんやんか。
うん、
で、一人で乗るやろっていうの、うん、な。やめといた方がいいで、もう絶対一人にしまって、うん、しばらくしたら、うん、後ろにいな人がおってっていうふうにどううまく怖がれようそうとしても、うん、存在する話に結びつくのに、うん、見るぞっていうに、うん、見えるんですかみたいな、うん、いないものが見えるんですかっていうふうに、おる方が怖いという表現をあえて取ってないところに、うん伝聞系を感じますからね、またまたそんなこと言って人を怖がらせようと思ってっていう怪談に、ありがちな創作系怖がらせ怪談、いわゆる僕の分類で言うとこれ怪談ではなくて怖い話です、
うん、
怖がらせるために作られてるだけであって実在性的に埋めるものって少ないですっていうのと、体験者の体験談的に匂いがしない、
うん
うん、ねえ、ええかラジカンの7階の702スタジオで一人で収録したらあかんぞ見るからっていう話すると、うん、なんで見るのって、うん、でてか何を見るのみたいな、うん、うん、それぐらい曖昧なんですよ見るって、うん、
曖昧ですね、
まあ、怖い話は怖い話でいいんですけどね、うん、やっぱり混同されちゃうと、うんね、
で最後に残った、エレメントが、うん、職業にまつわる、
職場での
伝わってる
階段、
階段、うん、伝わってる階段
で、ね
ね、
これ学校で伝わってる階段と似ていて、うん、職場で伝わっているだけでは、
うん、
正しく階段とは言い切れない場合が多かったりするっていう、
うん、
その現場や何代目かの先輩にストーリーテラーさえおれば、
あ、そうですね、
あとそれこそ職種によってエレメントもまちまちでしょうしね、
うん、
やっぱり、
うんうんうん、職種ごと職場ごとに階が、うん、あるというふうに言ってもまあ過言では、
うん、
ないんですよ。
病院とかね、
しかし、うん、その職を持ってる人間が職場で出会ってるとは限ってないわけですね、うんうん、つまり OL は会社でしか怪異を体験したことがないかってもちろんそんなことはないわけで、うん、で会社で出会ったからといっても会社が怪談としての原因として意味があるのかっていうと別にそういうわけでもない、
まあ、その職業が関連してるのかというとそうでもないし、
うん、ということになったりするんですね。ただ職業が極めて魅力的なエレメントであったりするのは、
うん、
特殊な職業、
うん、
目撃することということが例えば あまりあってはならないとか、うん、目撃しなければならないからという人間だから注意力が行き届いてるがゆえに見てる、見たというのってすごいと思ったりするもの、うんうん、例えばおまわりさんが見た階段、うん、
ああ特殊だ、
うん、
ね、うん、あの警備員が警備の最中に出会った怪異、うん、とか、あの起こるはずがないと明らかに分かってるところで体制のない人間が見て怖がったりするのは、例えば市役所の職員が市役所で会いました、
うん、
みたいなあのものって市役所に出る理由がないやんか。
そうですね、
まさか納税みたいな、そんなことはないと
偉いのちゃんとしとん
ねん、意外にね、
あの思う、うん、だからあの場所によっては職業と関係があるんだろうかっていう、その職業の職場であり、うん、そこに勤めてる人間であるにしてみても、会議はいや場所はそこやけど関係ないんちゃうかなみたいな、うんうん、例えばあるかないかわからないですけども、国会議員に現わ、国会議事堂に現れる幽霊というのは国会議員なんやろうか、
あ
とかね、
確かに、
うん、税金が払えなくて困った挙句に死を選んだという方というのはいるかもしれません、うん、いるかもしれないけれども、うん、国税庁って幽霊出るんやろうか、
あ
とかね、
うん
うん、あの警察署に怪異があったというのは取材して聞いたことが何度もあるんですけど、うん、警視庁にはあるんやろうか桜田門にはみたいな、ね、
うん、
と思ってたりするからこそお話が手に入ったらキラキラ輝くものであると僕は思うんですけれども、怪異と職業を結びつけることよりもその怪異はこんな職業の方が出会いましたということの方に重きを置いているっていうのが、僕の考え方だったりするので、警察官が家族旅行に行って出会った怪異でも十分面白いと思う、その警察官の見識がそれを怪異だと認知して怖がってるっていうのっていいなと思うんですよ、別に警察署内で会わなくったって、
うんうん、
と思うんですね、あるいは科学者が目撃した怪異だとかね、
うん、
物理学者とかね、
うん、興味深いですね、どういうふうに解釈するのか、
う
ん、
ね、そうですね、
というのが見た時に、うん、見識が役に立ってるけれども、うん、怪異と物理学は多分何の関係もなくて、うん、物理学者やから現れたわけでももちろんなくて、
うん
うん、で物理学者が見たからデタラメということはもちろん全然なくってっていうとこだったりするから、こんだけ例えを出しといて答えはケースバイケースって言ってるんですよねって言われてもちろんその通りですっていうとこだけれども、職場にこだわってるからこそ怪異のボルテージが高いということがないということも一緒に合わせて言っときたいわけです、
うん、
で職場に合わせて言ってるから怪異が怖くないということにももちろんならないわけです、
うん、
どこにでもあるコンビニエンスストアにあるどこででも働いてるフリーアルバイターがコンビニエンスストアコンビニで出会ったから怖くないかって言ったらとんでもない、
うん、
すごい怖いと思う、
うん、
で職業と関係がないっていうのがこの話でよくわかります、
うん、
見た人間が怖がることということを私たちは怖がりたいわけで、
うん、
職業が特に何かを分けるっていうことがあるとするならば、うん、職業の人が同職の人間を職場で見たらちょっとひとひねりあるなと思う、
うん、
医者が病院で医者のこの世ならざるものを見た、
うん、なるほど、
うん、警察署で警官がかつて働いていた上官の警官と会ったとか、
うん、
感じるものは違うでしょうね。で、今日23日ですよね。
そうですね、4月
20日5日前の4月の18日に県民さんに行ったんだから、
はい、
次の次か、
うん、
2日の日に取材した話でね、
はい、
民放のラジオ関西で言うのもなんですけど、うん、渋谷にある日本全国どこででも見れるテレビ局、これならわからないですよね、
まあまあまあまあ
ね、昔226事件と関わりのあった放送局なんですけどね、うんうん、まあ、これでもどこか多分わからないと思うん
ですそうかな、うん、分かったような気がする
な、うん、
ですよ、
まあまあまあまあ、
うん、でね、ここに にあるうう塔の一つ、ね、まあね、あの東塔とか西塔とかっていう、うん、あのそういう意味での塔ですね、
はい、
うん、まあ、東西南北 あるわけですけれども、うん、まあ、一応あの東塔西塔南は違うということだけです。これだとどこの塔か分からないです
よ。分からんと思います。
分からんと思いますね。で、あのここにあの用事があって、あのエレベーター乗った時、
はい、
あの1階に、乗った時にねっていうふうにこう私が一番だったので入って、で、あの壁際について後ろに人がいたのが分かったので、あの5、6人入ったと思います、うん、でエレベーターそんな大きくないので、もう5、6人 入るんやったらっていうのが後ろの感じで分かっていたので、うん、入ってすぐに要するに一番奥の壁際に行ったわけですね。みんな入れます、うん、すぐ入れるようにっていうふうに、局ですから速やかにエレベーター閉めて、うん、動きたいわけですっていうふうに、だからパッと入ってザーッと入ってきて、うん、で入るとみんな出る準備をするので、うん、すぐみんな外を向くわけです、うん、いわゆる入ってきた入り口の方を見るわけですね、うん、っていうふうになってふと見たら直感で分かるんですよ、あれ一人多いっていうふうに、うん、あれそれはね、あのみんな待ってる、あどうもおはようございますみたいなこと言ってて、みんなの服装なんとなく覚えていたからも含めて、うん、あれ一人多いというかこの人いなかったはずっていうので、ええ、体ずらして誰やろうと思ったら、ええ、亡くなった技術系の人なんですよ、でその当時の制服着てるんです、明るいカーキ色という言い方言えばいいですかね、あの作業する時の服なんですけどねっていうふうに、あの電気系のっていうとこですけども、もちろん知ってる人なんですよ、亡くなったのにこの人、っていうふうに、知ってる人なので、56歳で亡くなったのを知ってるんですって、確かね葬儀にも行ったんじゃなかったかな、見間違うどころか、あの後ろに並んでて後ろの、まあ、後ろといっても一塊になってる時にもいなかったのに、中に入った時にはおったんですって、それもその何回って押す そばにおるので、誰もが気づいてもかまへんはずやのにっていうことを工作したんです、頭に、おらへん人がおる、死んだ人がおる、知ってるやんこの人と思ってたりするからって言って、どうされたんですかって言ったら、ああすいませんちょっと下ろしてください言って、上に上がっていくまでが耐えられへんから出ましたっていうふうに、わかりますっていうに、わかるっていうに、だって開いたら次々と出ていって、下手するとその人と一緒の階まで行くっていうのが怖いんです
よ。二人きりになっちゃいます、ね。
そう、
うん、
うん、その人はどこの階に行くのかわかってるんですよ、うん。職場がどこの階にあるか知ってるから、うん、だから最終的に自分はその人にも上の階に行くんですって、うん、だから最終的に何に残るかわからないけど、最低の場合はその人と二人きりになるっていうのがわかってるから、その人が途中で降りるとは思ってないんです、
うん、
私、
うん、
っていうに、これは最後二人になると思って怖くなって出てった、
うん、いやそこよ、うん、
でもその様子から見て、見えてないのかというか、エレベーターの中で誰が乗ってるってみんなキョロキョロもしないし、声もかけないから、わからないのかもわからないけれども、そこにぽっかりと一人分空いてるのか、私だけ気に見えてるのかわからないけど、で、私は最後の最後までその人見えてたんで、すいません、大丈夫、必死で、すいません、出ますっていうんで、多分誰かが、空きっていうのを押してくれたんで、閉まらなかったと思うんです。閉まりかけたけれども、開いたのでっていうのではなくて、閉まらずにずっと開いてたから、すぐ出ますっていうふ
う
に言ってたからっていう中で、つまり、もう、辛くも脱出したって、エレベーターから、一番後ろだったので、ちょっとごめんなさいっていうことをやって、で、振り返ってしまっていくとやめたときに、もう言い知れない安堵感、よかったと思った、
はあ、
エレベーター怖くなりますね。
ほんまですね。
というかまあ職業的に言うと職場で職業 で、
まあ、そうですね、
その人だからそこにずっと長い間勤続してあった人で、そのエレベーター乗ってるということはその人の仕事場が何回にあるのかも分かってるのでっていうとこやったりするから、私それより上やねんけど、っていうのが一瞬にして工作したっていうふうに、 二人きりになるっていう怖さがこの話の中
で。あと、職場っていうのもありますし、その、仕事姿、現れた時の姿、仕事着っていうのも、やっぱり重要なんでしょうか、認識するという。
多分ね、この人、もっと働きたかったんやろなっていうふうになんとなく思うって言うてあったから、仕事着である必要性がないから。だって、多分ね、その仕事着で、来てるわけではないはずなんですよ、仕事場に行って、仕事着に着替えて、帰るときは普通の服にて帰るはずなんですよ、で、それが1階から来てるっていうことは、仕事をやりながらエレベーター使ってどっか行ってまたエレベーターに戻っていく途中である可能性があるわけですよ、つまり一遍降りてきた階に、ね、で再び登っていくのに自分が出会ったと思う。例えば食堂に食べに行った帰りみたいな感じですよね、一旦職場に入りはったんやこの幽霊はっていうとこだったりするから、という感じ、人間だったらそうだから、ずっとこの人働いてはるんやっていうふうに、行き来してると思えないから、行き来してるんやったら、何、この人なら、後でね、夕方夜中になったら、着替えて自宅まで帰りはんのっていうふうに思うわけだから、そうではなくて、エレベーターに現れて、エレベーターに行って、降りて職場に行って、ずっと職場におるか、どっかで消えてなくなるかやけど、再びエレベーターからっていうことを繰り返してるのかもわからへんけれども、それは調べてないからわからへんけど、すごい怖かった。だからその後しばらくエレベーターが怖いという話につながるわけですね。だって入ってくるところ見てないし、後ろに並んでる時見てないんですもん。ただ、閉まりかけた時にふっと見たら、おったから出してくれっていう経験があったというだけ。だからしばらく怖かったりするのは、次自分がたった一人で乗ってポーンとして振り返っておったら怖いやん。で、こういう時に見るからなっていうエレメントが働いてないのとよく似てますね。
ああ、そうですね。
ただ見るだけでは、ただ見るだけが怖いのかっていうふうに体験者が言うかって言ったら、見るぞっていうのって、いかにも作られた、
そうですね。
セリフでしょ。おるからなみたいな、おるだけなんですか、っていうみたいなもんですね。そんだけで終わるわけがない、というところでちょっと質問に対してお答えになってましたかね、
大丈夫です、
さあ告知の方お願いします、
はい、5月22日、今年2回目の、大衆プロレス松山座の公演がいよいよ、もうすぐに迫ってまいりました、5月22日、日曜日の3時から大阪市の生野区民センターで、行います。出演者や、料金との詳細は松山勘十郎で検索していただければ、ブログやツイッター等々出てきますので、ぜひ情報を、追い求めて拙者のところまでたどり着いてきてください。
いいね、
会いに来てください、よろしくお願いします。
いいね、
はい、私は日月陽子、つにてんてんのひらがなで日月陽子検索してください。いろいろやってます。
あと20日に迫りました私の誕生日、以上終わり。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また、怖い写真や、いわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp。k-a-i-d-a-n アットマーク jocr.jp。 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間 あなたが無事でありますように。